はい、どうもー。
はい、
どうもー。まあさっきまで、50分ぐらい。
はい。
第5回の録音をしてたんですけど、す、は、べ、いはい、て消えてしまいまして。
ちょっとアクシデントにより、そうですね。
大変なことになってしまいまして。
ほぼもう完成、ゴールが見えてたところで、フリーズしてしまい。
すべて消えてしまいました
ね。すべて消えてしまいましたね。
我々のモチベーションコントロールをいかにしてやっていこうかというところで、
はい、
立ち止まってる。いてはいけないと。
いてはいけない。頑張りますよ。
ね、頑張って、第5回を。
リスナーの皆様のために頑張りますよ。
始めましょうかなというところでございますね。
はい、主に、まあ、酒の量を増やすことで、なんとか。できればというところですけど、
はい、じゃあまあ乾杯ということで、はい、どうもー。はい、というわけで、おいさおいさだしラジオ、おいさおいさでだしラジオ、
おいさおいさでだしラジオ、
はい、第5回ということでございましてですね、
はい、
今回はですね、まあいつもは我々の近況などを話したりとかもしてるんですが、はいはいはい、ちょっと趣向を変えましてですね、ちょっとおすすめのコンピレーションアルバムみたいなのをちょっと紹介していきたいなというふうに。
が最近買った中から、
はい、そうですね。
おすすめの1枚ということで。
今はですね、本当に徐々に徐々に売れ始めていてですね、はい、今のアマゾンでももうトップ60に入ったと。非常に微妙なところらしいんですけど、
けどはい、
オリコン100位に入ったらしいですよ。
オリコン100位
はい。
まあそれもちょっと微妙なところ。
何千枚か売れればオリコン100位じゃねえみたいなところ。
今ね、全体のパイがもう少ないですからね。
あるんですけども、その中で演歌の力というアルバムが、
は
い、
アルバム
という
コンピレーションアルバムですね。
コンピレーションアルバムがありましてですね、はい、それが非常にいいという話をちょっとここでさせていただきたいなというふうに思っておるんですが、はいはい、まあこの演歌の力というのはですね、まあ演歌歌手、が、うん、まあ、ポップスを歌ったらどうなるかというような、そんな感じのもので出来上がっておりましてですね。
具体的には、その、はい、J-POP というか、その、日本の ね、売れ、その、ヒットしたポップスを歌って、
はい、
演歌の歌手の方がカバーしている曲を、
そうですね、
80年代90年代編と70年代編の
2枚で、はい、やっておりますね、
はいはい
はい、で例えば80年代90年代で見てみますと1曲目が、五木ひろしの津波、
津波サザンの、はいはい、
はい、見つめ合うとっていう感じでですね、非常に激しく歌い上げているわけですよ。
さっきちょっと聞かせてもらったんですけど、演歌の方は本当にそのなんていうの、その音符を伸ばすときにそのまま伸ばすことは許されないんだなっていう感じが本当に伝わってきましたよね。
そうですね。
見つめ、
ですね。
拳を、絶対拳をね、入れないと許されないんだなっていう感じのところが、
ありますね。
痛いほど伝わってきましたね。
はい、2曲目がまたこれが、あの、広瀬香美の Dear Again。
はいはい、はい、
これもまたすごいんですよ。
歌っているのは、
川中美幸。
川中美幸さん、はい。
あの、Dear Again って言うとちょっとわかりづらいかもしれないですけど、あの、クリスマスまでにはなんですけど、あの、クリースマスまーみたいな感じの、ちょっと結構、ルパン系の声が入って、感じの、
やっぱりこれもね、あの、その、拳をまず踏まないと許されない感じの。
例えばさ、あの、寂しいなんて泣いちゃいそうでのところも、
うん、
もう、くわーっとこう、
急になんかその、なんていうの、
泣きが入ってくるんですよ。
急にこう、背負ってる豪の姿が深まる感じになりますよね。
激しいですね、
うん。
で、やっぱり、でもこの演歌の力の80年代から90年代のやつの、あの、やっぱり一番のハイライトというと、はい、4曲目。
4曲目。
八代亜紀のリバーサイドホテル。
リバーサイドホテル。井上陽水、オリジナルは井上陽水の。
そうですね。もう、八代亜紀はやっぱり、演歌というよりも、
うん、
八代亜紀ですよね。
もう一つのジャンルですよね、うん、演歌とかそういうくくりにこうとどまらない八代亜紀の世界ですよね、
うん、本当にちょっとびっくりしちゃうぐらいの。だから井上陽水が歌ってると摩訶不思議な空間な感じで、
うん、
なんか本当にふわーっとした感じの
無国籍っていうかその、うん、まあ、不思議な、
そうね、
フィクションな感じですよね、うん、それが八代亜紀が歌った途端に
もう
急に北国ですよね。まあ言うなれば
温泉宿にな
りますよね。温泉宿ですよね、うん、
本当にちょっと心あからめたりとかして聞いたりもするんですけども、一番すごいのはやっぱりあのベッドの中で魚になった後のところなんですけども、はいはい、はい、やっぱ魚は、
はい、
これどうしても、うん、あの目あるって書くあの魚の方、
あの魚じゃなくて、うん、あのあれですよね、魚を炙ったイカでいいの方の魚の、
その魚の方
にしか聞こえないですよね。
ベッドの中でね、なんかちょっとスルメイカとかにそういう風になっちゃってるみたいな、
日本酒に合うなみたいな感じに聞こえます
よね。そういう感じにしか聞こえないっていう、本当にミラクルな感じの、
いやーこれはやっぱね、シワキが歌うことによって、もう全く別の世界を作り出してるっていう、
そうですね、
ところがありますよね、
うん
うん、
で、まあ、最後に、まあ、美空ひばりのスバルっていうのがあるんですけども、その手前ですね、
はいはい、うん、
やっぱり吉幾三の For You、
はい、
がありましてですね、
For You っていうとちょっと
あの、まあ、タイトルだけだとちょっと分かりづらいんですけど、あ
の高橋真理子の、
そうです、
ね、
あなたが欲しいの、うん、あなたが欲しいのやつなんですけど、
これを吉幾三が
歌ってるんですよ、
はいはい、
あなたが欲しいになってるんですよね。
なるほど、
衝撃的ですよこれは。本当に
やっぱあれですよね、あの吉幾三が歌うとな行の発音にあの特徴が出るというか、
そうですね、あの な行が全部ぬになっちゃうって、ね、あなたがあなたが欲しい、あなたが欲しいになっちゃうっていう、
なりますね、
うん、
そこがいいと、
そうですね。今は80年代から90年代の話しかしなかったんですが、
はいはい、
70年代の方にもなかなか聞きどころはありましてですね、
あ、はいはい、
あの千秋直美が歌う氷の世界、
うん、氷の世界、井上陽水の曲、
ね、非常にこれはすごかったですね、
あの、いや僕もちょっと聞かせてもらったんですけど、うん、
ちょっと原曲よりもかなり遅めの感じですね、
テンポが遅めの、うん、はい、
あのレッド・ゼッペリンの、
うん、
カシミールみたいな感じのストリングスが、
ストリングスいいよね、
すごいストリングスが、うん、綺麗なストリングスが入ってるんですよ、うん、あのクイーンのイヌエンドみたいなそんな感じのやつが入っていて、非常に それに負けない千秋直美の言葉の力っていうのが、
ね、はいはいはい、あるね、
非常に気持ちいいんですよ、あの頑張ってるんじゃないのかっていうところがあるんですけど、すごい頑張ってる感じがするんですよ。
そうね。
まあそんな感じでですね、はい、本当に演歌の力というのはおすすめですので、
うん、
ぜひこのおいさおいさでだしラジオこの続きを読むのところをクリックしましたら、はい、もうこの演歌の力を紹介する
リンクが
ありますので、そこからぜひ買っていただければ、
あ、
我々の懐に入りましてですね、
なるほど、
大変、まあ、この飲みが潤うということで
やらしい話ですけど、
今飲んでる鉄管も、
はいはいはい、
なんか芋ざしのなんとかに魔王とかになると、
魔王とかね、
そういうのになるというようなことがありますので、ぜひぜひ、
いや本当にでもこれはおすすめですね、素晴らしいコンピレーションですね、
はい、ということでですね、うん、
はい、
ではじゃあもうここでですね、
うん、
まあね、まあ、
ちょっと最近ね、あのこのダシラジオ90年代を語るポッドキャストですっていうキャッチフレーズでやっている割には、
はい、
最近前置きが長すぎるんじゃないかっていうちょっと あの意見がありまして、
全然90年代関係ない話ばっかりしてる
関係ない話で延々20分ぐらい喋ってるじゃないかっていう話があるんで、うん、今回はもうサクッとこの辺で、はい、90年代の話に行こうかなと、
そうですね、
思いますんで、
飯島愛が死んだとかそういったところにもあまり関わらず、
まあね、悲しいですけど、
まあちょっとね、いろいろもうお世話になったことはないんですけれども
そう深くは触れずに、ちょっと本編に行こうかなと、
行きたいですね、
はい、
ということで、はい、ではおいさおいさでだしラジオ、1994年ということで、はい、我々高校に入った年ということでございましてですね、はい、じゃあ東君はどんな感じでした？
はい、高校に入学したんですけれども、はい、まあ、前回も少し話しましたけど、まあ、東京の某有名私立大学の、付属高校に、
お、有名私立大学
まして、うん、入ったんですけど、まあ、もともといたのが、はいはい、田舎の公立大学だったんで、もう環境が変わりすぎて、
うん、
その環境の変化に、なんていうんですか、適応できなくて、
2県また入れますからね、千葉を越えて、そして東京へみたいな。
県境2つ越えてますからね、いや、本当にね、全然友達ができなくて。まあ、地味な生活を送ってましたね。地味な生活を送ってたんですけど、
はいはい、
その中で、まあ、AM ラジオを聞く習慣を身につけまして、うん、当時ですね、日本放送で伊集院光が、オーデカナイトっていう番組をやってたんですよ、
うん、
それを結構聞き始めて、で、いや、本当ね、伊集院光は、うん、まあ、今振り返ると自分の中では結構その自分の生きていく上で のスタンスを決定づけられた、
でかっ
いや本当に、
決
定づけられた、人の一人と言っていいと、
ワンオブゼム、
うん、
違う、うん、そんな感じの、
いや、もう本当に思うんですけど、そのなんていうのかな、そのまあ、その自分はそのなんていうの、同世代の若者の中で、うん、まあ、必ずしもそのマジョリティではないという意識は当然持ってる、
うん、
わけですよ、まあ、それは中学校の時からもうそういう思いはあったんだけど、
うん、
そのまあ、少数派の人間でも、そのなんていうのかな、少数派なりに楽しく生きていく術はあるぞということを、学んだのが伊集院光の番組を通じて学んだというかですね。
でかいね。
でかいですよ。
伊集院。
うん。そういう、うん、結構自分の中では影響がでかくてですね。うん、でまあ、94年頃が確かそのオーデカナイトっていうのは日本放送でやったんですけど、
うん、
それが最後終わったのが94年ぐらいで、
うん、
で、そのオーデカナイトの中で、結構確か9時台から11時ぐらいだったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、うん、結構まあ長い時間帯で、日本放送で毎晩、平日毎日夜やってる番組だったんですけど、
うん、
でその番組の中で、いろいろタレントとかミュージシャンとかがミニ番組みたいなのをやっていたんですよ、オーデカナイトの中で、
うん、
その中にその電気グルーヴの番組っていうのは5分ぐらいの枠なんですけどあって、でその中で、まあ、その番組が結構面白くてですね、
うん、
で、その中で結構、石野卓球が、テクノを 自分のおすすめのテクノを流したりとかもしていて、うん、そこから初めて、まあ、音楽に興味を持ったりして、
ほうほう、
自分で、まあ、ちょっと CD を買って聴くようになってですね、
うん、
なるんですけど、でそれで初めて買ったのが電気グルーヴの、ドラゴンっていうアルバムなんですね、うん、で、そうそうそう、まあ結構そのドラゴンってアルバムも、そうね、虹っていうシングルとか、まあいろいろ良かったんですけど、その当時、電気グルーヴの石野卓球が選曲した、電気グルーヴのテクノ専門学校っていうコンピレーションが出ていて、うんうん、でその辺を入り口に結構テクノを当時聞くようになるんですね。
それ買っちゃったんだ。
うん。
うん。
そうそう。
テクノ専門学校。
そうそうそう。テクノは、だから、まあ、テクノって割とその YMO とかの時代、うん、80年代頭とかの時代の、まあ、いわゆるテクノポップみたいなのがあって、うん、で、まあ、しばらくその流行りがちょっと、まあ、落ち着いてたんだけど、その90年代ぐらいにまたデトロイトテクノのブームっていうか、その、いろいろ、その、デリック・メイとかカール・クレイグとかですね、いろいろ、その有名な人がいるんですけど、その、テクノリバイバルというか、テクノがまた、面白くなってきたちょうど時期だったんですよ。
うん、
でその時期に、電気グルーヴが、まあ、さっき言ったテクノ専門学校っていうコンピレーションで、その辺の面白い人たちを、いろいろチョイスして、まあ、うん、アルバムを出して一般的にも広めたりしていた時期 でそういうのを聞いたりしていてですね、
うん、
まあ、例えば、有名なところで言うと FX ツインとかですね、はい、そういうの入ってたりしていて、
うん、
で当時、まあ、今でこそ、まあ、FX ツインといえばもう、
まあ、ね、ひどいよね
まあ変態
イメージね、うん、
言ってみればもう変態っていうイメージじゃないですか、
うん、
当時は割とそのアンビエントテクノ界の貴公子みたいなキャッチフレーズで、
ね、顔も良かったからね、
そうそうそう、若き天才みたいな形の扱いをされていて、
うん、
で、あ、なんかこういうすごい人がいるんだみたいな感じで聞いてて、
うんうん、
でセレクテッドアンビエントワークスっていうアルバムが、うん、FX ツインのアルバムがあるんですけど、そういうの買って聴いてたりしてたんですけど、ある日それを聴いていったら突然吐き気に襲われてですねっていうことがあって、
激しい嘔吐感
を
催して
未だにちょっと理由は、うん、たまたま体調が悪かったのか、あるいはその FX ツインの変態感の敏感に感じ取って、うん、吐き気を催していたのか、その辺はちょっと今となってはわからないんですが、まあちょっと、まあとにかく吐き気を急に催したっていう事件があってですね、ちょっとやっぱ自分はテクノ向いてないんじゃないかと思った事件があって、まあそれはその翌年ぐらいかな、95年ぐらいの話なんですけど、うん、そこから唐突にハッピーエンドとか聞き出して、また急に。
全然違うけどね。
急に方向転換したりすることがあったんですけど、うん、まあ、その94年当時はそういうテクノとかをちょっと聞き始めたりし始めた時期だったですね。
ほう、
はい、そんな感じですけど、はい、その頃、うん、殿下は
私の方はですね、
はい、
まあ、当時はそれまでは結構、まあ、プリンスをいろいろ聞いてたりとかしてんだんですけど、うん、
はいはいはい、
そこからあまり広がることもなく、
うん、
でもプリンスからトレンストレッドダービーとか言ってたけど、
まあでもプリンスの流れで、
う
ん、
そうだね、
まあ、黒人ながらいろいろこう
ロックをやっちゃってるっていうところをやってたんだけど、
うん、
でもロックって結局何なんだみたいなところをちゃんと聞いておかんといかんなと思って、
うん、
やっぱり全部聞こうという話になって、
うん、
で最初に買ったのが、まあ、ビートルズ
から、まあ、まずは、
うん、まずはちょっとこう押さえとこうよと、
っていう、う
ん、いう感じで、まあヘルプとか買ったりとかして、で、あんまピンとこんなとか思ったりとかして。
ああ、うん、そうなんだ。
でもラバーソーとか聞くと、うん、すげえ、こいつらとか思ったりとかして、なんか、広がっていったのね、
はいはいはい。
で、まあ、で、それに加えて、やっぱ当時の94年に出していた人の。うんうんうん、
当時リアルタイムで流行ってる洋楽も聞き始めたと。
そうそうそう。で、それが、例えばですね、ベック。
ベック、
う
ん、
ベックのメローゴールド。
あ、
当時ベックがちょうど、
はいはいはい、
新しい方のベックね、
あのがジェフベックじゃなくて、
ジェフベックじゃない方のベック。
当時は結構その辺の混乱がちょっとありましたね。
あ
ったね、うん、どっちギターヒーローの方みたいな。
そう、ギターヒーローじゃなくて
ゆるい方のオルタナの方みたいな
っていうベックの方を、
はいはい、
聞いたりとかしてましたね。
メローゴールドですね。
メローゴールド、
うんうん、
これはね、うん、当時まですごいプリンスとかでかっちり、比較的かっちりしてるんですよ、うんうん、そのプリンスとかは。でもベックはすごい緩いんですよ、
リズムが。その
なんていうのかね、でーみたいな。
やっぱプリンスは結構ファンキーっていうか、その
つっちゃ
う
じゃ
タイトっていうか、
つっちゃうつっちゃうじゃつっちゃんみたいな、そういうカッカッカッっていう、
かっちりした作り込みに比べてベックは緩いと、
うん、もうゆるゆるのゆるゆるで、すごいびっくりして、でもうやっぱり当時のルーザーが
い
たじゃないですか、
はいはい、負け犬だと、
負け、そうやんプレディドーって、あれを聞いて、おお、これでいいんだみたいな。ちょっとあったりとかしてね。
こういうのもありか、みたいな、うん。
っていうのがあったりとかしたり、あとは、ビョーク。
あ、うん、はいはいはい。
う
ん、
ビョークを、がちょうどデビューっていうアルバムでデビューをしていた時なんですよね。
はいはいはいはい、
で、やっぱビョーク。当時はやっぱり高校生に入ったちょうどその時で、はい、いや危機盛んな時じゃないですか、
うん
うん、でその中で、うん、このビョークのこのアルバムのデビューのジャケットのこの勇気ない的な感じ、
ちょっとあったかそうな、うん、あのセーターを着てちょっとね、うん、口元でこう手をこう
合わせてる感じ、
寒いのみたいな感じで、
ちょっと寒いわ、
温めてほしいわみたいな感じのジャケットですよね。
そんな感じのやつがあるんですけど、デビューアルバム、これジャケットでもキュンときて、うん、
来るね、
うん、
これは
買いました、
来るし、うん、あのこの感じは結局今になって振り返ると、
うん、
このデビューアルバムだけでしたよね。もう2枚目からさ、
2枚目からもう
なんていうの、エキセントリックというか個性的というかね、うん、
もう2枚目の1曲目でも、アーミーオブミーとかで、もうちょっともう、
重たい感じの。
これは、ドゥルリルリルリルって、すごい音がするじゃないですか。違うなと。
病気
に求めてるものとは違うなという感じで。
まあ逆にもともとそうだったんだな、そういうことがやりたかったんだなっていう感じですよね。デビューアルバムがちょっと、特殊っていうかさ、
あまりにもポップにできすぎてたんだよね、やっぱ、うん、ヒューマンビヘイバーのやつの、プロモーションビデオとかも、
うん、
結構あのクマのぬいぐるみみたいなのが出たりとかして、すごい可愛らしい感じの、うん、まあ、可愛らしいけどちょっとグロいんだけどね、そういうのが出たりとかして、ちょっと女の子のちょっとグロさみたいなのが出てるんだけど、
うん、
それはそれでちょっとポップ、
はい、全体的にはポップな、うん、範囲に収まってると、
そうっていうところで、やっぱちょっと病句、
病句いいな
と、いいなと思ったりとかして、
名前はちょっと読みづらいけどいいなみたいな、
侮辱句だと、
侮辱句としか読めちゃうけどいいなみたいな、うんうん、
ねえ、という感じで病句を買ったりとかしたりして、
いや 今改めてこのね、あのアルバムのジャケとかさ、うん、裏ジャケとかもちょっと萌え感がありますよね、
うん、そうね、この眉毛の濃い感じ
ね、
ね、
自分で自分を抱きしめてる感じとかね、うん、萌え感ありますよね、
寒いのよ、
そう温めてほしいわっていう、
アイスランドだからっていう感じがありますよね。
アイスランドは寒かろうなって思いますよね、うん、やっぱり。
で、それから、まあ、94年というと、はいはい、やっぱジャミロクワイ。
はいはいはい。
が、まあ、ちょっとその前から流行ってたりもしたんだけど、うんうん、やっぱセカンドあたりでかなり名声を確固たるものとしたっていうところがあるん
だよね。うん、J-Wave でよくかかってた印象ありますね。うんうん、
で、まあ、流行ってんなと思って、うん、流行りに乗るのもちょっと嫌だなと思いながらも、
うんうん、
でも、なんか気になるなと思って買った、うんうん、その、リターン・オブ・ザ・スペース・カウボーイ。
セカンドアルバムですね、ジャミロクワイの、うん。
これがまたね、良かったんですよ。
いいですよね。うん、我々、今回の、録音に際して、ちょっと聞き直してみたらですね、スティールネスインタイムとかね、2曲目の。
あれはね。
むちゃくちゃ良くて、思わずね、もう夢中になって踊ってしまいましたけどね。
踊りましたね。
いや、かっこいいですよね、うん、今聴いても。
非常にいいです。ね、
うん、だから、もともとその、あれね、スティービー・ワンダーとかさ、
うん、
それこそ、スライ&ザ・ファミリー・ストーンとかを、うん、元にして、で音楽を作ってる感じなんだけど、
うん、
それを本当にうまいことその白人向けっていうかさ、
そうね、
こうポップな感じに昇華して作ってるっていう感じですよね、
うん、
っていうかもうね、なんていうのかなもう思わず聞くと体が動いちゃう、ね、先ほどの我々の姿を、まあ、はい、ラジオで言ってもあれなんですけど、
まあ、そうですね。
まあ、まあ、踊ってしまいましたよね、はい、思わず。
その踊ったところで、ちょっとシラフに帰って、うん、ちょっとまずかったねっていう話になって、今があるとい う, ような、そんな状態なんですけどね。まあ、そんな感じのジャミロクワイを聞いたりとか、
はいはい。
うん、それから、あとはですね、まあ、これまでもいろいろ話にはしてますが、
はい、
プリンスが、ちょうどですね、その、1993年の段階で、
うんうん、
プリンスとしての活動をすべて終えたんですよ。
で、アーティスト名を、プリンスとして活動することはもう、93年で。
もう、もうコリゴリだと。うん、
終了だと、
うん。で、その最後のアルバムとして、カム。っていうアルバムを出したんですね、うん、
それが94年
ですね、はいはい、でそのカムってアルバムの中には、うん、プリンスが、1958年から1993というふうに書いてるんですね、うん、もう俺は93で終わったよと、
もうなんかその、うん、あれですよね、本当、その93年でも、うん、なんていうの、没年みたいな感じで書いてますね。そうそうそう、もう
これね、実際そのジャケットも墓場みたいなのを、ね、うん、
墓地で
撮っていて、うん、もう俺終わりだよみたいな感じの、そういうスタンスで作ってたりとかするんですけど、
はいはいはい、
実際このアルバムを、まあ、リアルタイムで買って聴いてみたんですけど、はい、本当にね、プリンスっていう音楽に対してのレクイエムみたいな感じになっていて、
うん、
その最初の 1曲目が、まあもう表題のカム
ってい
うやつなんですけど、もうそっからもう この当時の流行りなのかどうかはよくわかんないんですけど、まあ、ちょっとアシッドジャズ的な感じでもうやってるんですよ、カムっていう曲を。でその次のスペースっていうのについても同じような流れでやってたりするんですけど、うん、もうね、本当に静かな感じの、もう終わり、これは終わりだよ、俺はもう終わりだよみたいな感じのをとつとつと語る感じで、本当にこの2曲がすごくいいんですよ、
うん、意外とこのアルバムってそのプリンス の, そのディスコグラフィーの中でそんなに取り上げられることないアルバム、
ね、全然ないです ね,
ね、
うん、俺の中ではかなりプリンスのアルバムの中でも上位に入る、非常にいいアルバムです。まあ、プリンスとしてはもうかなり94年は大きな転機を迎えたところでね。
そのプリンスはさ、うん、やっぱりその80年代の前、うん、特に前半の活動が一番有名じゃないですか。
うん、そうですね。
で、ちょっとその90年代前後はちょっとこう、
うん、
低調というか、
そうね、
時期もねあったけど、このアルバムでまたちょっとこれは復活だなみたいな、そういう感じですか、
ね、うん、俺の中ではそうです。本当に急でもね、セールス的には、うん、バットマンとか、はいはい、そういったところをやってる時は結構それなりに OK な感じだったんですよ、うん、でもその後あのグラフィティブリッジっていう、うん、実際プリンスも映画を撮って、うん、そのサントラとしてグラフィティブリッジっていうのを出したりとかしてたんだけど、
うん、
それはねもう大コケ、
ああ
もう最悪の大コケをしたりとかして、非常にセールス的にもやばい時に、うん、に達してたところなんだけど、
なるほど、
でこれを出した時にはもうかなりどん底のところでなんとか出したみたいなところなんだけどね、非常にいいです、この
カム、なるほど、カム、
うん、うん、ぜひ聞いてください。
なるほど、
まあそんな感じでね、まあ、そんな感じ、このプリンスのカムも出たりとかして、
で、まあ、結構プリンスもそうだし、それ以外の洋楽もいろいろ聴き始めていた時期だという感じですね、
はい。ダシラジオ